マディウェブポッドキャストは、マディの意味が泥であるように、ウェブフロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通して、フロントエンド界隈の役に立てるように思いを込めて発信しています。はい、それではマディウェブポッドキャストを始めていきたいと思います。今回のパート2ということで、前回パート1のプライバシーサンドボックスの話の続きです。パート1見てる方はわかると思うんですけども、今回ゲストでお越しいただいているのはアベマライフ事業本部の星博之さんと、エア事業本部アドテックディビジョンのダイナリストの太田浩二さんがいらしています。自己紹介に関してはパート1の方を見ていただくと良いんですけども、軽くじゃあ一回挨拶も改めてお願いしていいですかね。星さんの方からお願いします。
はい、アメバライフ事業本部の星と申します。1回目でも紹介した
いですけど、ぜひ皆さん1回目を見てください。
あ、いや、そうです。いろいろあって、広告のプロダクトをやっていたんですけど、今はメディアの方の部署に移動してまして、メディア目線でのプライバシーサンドボックスというのを進めているという感じになります。
はい、ありがとうございます。太田さんの方お願いします。
はい、 AI 事業本部でダイナリストというプロダクトの開発をしている太田浩二と申します。ダイナリストというのは広告の配信を行うプロダクトで、そこのアプリケーションエンジニアとしてバックエンド、フロントエンド、インフラ周りの仕事をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしま す。で、パート1の方ではプライバシーサンドボックスについて結構詳しく話をしたんですけども、パート2の方では実際に皆さんがどういうふうに社内のプロダクトとか実際の現場で使っていくかを話していけたらなと思うんですけども、プライバシーサンドボックスについてわからない人はぜひパート1の方を見ていろいろと知っていただきたいなと思っていて、まあパート1めちゃくちゃ面白かったんで、ぜひ
長くなりすぎて
長くなりすぎてね、盛り上がりすぎてちょっとパート2の方今収録してるんですけども、でもそれぐらい深い話やっていうことなので、ぜひ皆さんには見ていただきたいんですけども、で、早速ちょっとじゃあ、実際どうやって風に取り組んでいるかっていうのを聞いていきたいなと思うんですけども、ダイナリストでは実際どういう風に使っているんですか？それともどういう風に取り組んでいるんですかね？
そうですね。プライバシーサンドボックスに関して、まあ、いろんな API があると思うんですけど、まあ、ダイナリストで主に検証しているのは、プロテクティッドオーディエンス API っていう API と、あと、アトリビューションレポーティング API っていう2つを主に、検証をしてきております。
あれですよね、プライバシーサンドボックスにはいろんな API があるんですよね。
そうですね、まあ、全部数えると数十以上 API があって、まあ、そのうちの広告配信に関する、まあ、この2つの API をメインに検証してきているというような状態です。
プロテクテッドオーディエンス API とアトリビューションリポーティング API、
はい
ですね。初めて聞く名前ですね。プロテクテッドオーディエンス API というのはどういうものなんですかね。
は
い、
これはちょっと前はフレッチっていう名前で呼ばれていて、最近名前が変わったんで、なおさらこう聞き馴染みのない名前になってしまったんですけど、こう広告配信をするときに、まあ、よく言われるリターゲという、まあ、リターゲティングと呼ばれる手法があって、
うん、あれですよね、お客さんがトラッキングからもう一度同じような似てるような商品をリコメンドしていくような感じ、
ね、そうですね、まあ、一度 EC サイトとかでこう靴のページを見たら違うウェブサイトに訪れた時に靴の広告が出るっていうようなところが、まあ簡単に言うとリターゲであるんですけど、これは今まではサードパーティークッキーを使ってユーザーの行動ログみたいなのをクロスサイトでトラッキングすることで、以前このユーザーがどんなページでどんな商品を見ていたかっていうのをこう判定して出す広告を決めていたんですけど、これはアドテク企業がユーザーの行動をこう知っているっていうことになってしまうので、うん、まあ、それはユーザーのプライバシー的に良くないよねっていう議論があり、うん、今まではそのユーザーの行動ログっていうのをサードパーティーの、アドテク事業者が記録していたのを、ブラウザの中にの特別な記憶領域にユーザーの見たページの情報のようなものを記録しておいて、で、実際に広告を表示する段階では、うん、オンデバイスでどの広告を出すかとかを決めて、で、どの広告を出したかどうかっていうのをアドテックベンダーに通知しない状態で、うん、ユーザーのブラウザの広告の表示領域に表示するっていうふうにすることで、今までと同じようなこうユーザーが過去に閲覧した商品に近いものを広告として表示するリターゲを実現しつつ、ユーザーのプライバシーは アドテックベンダーから守るっていうような API になっております、う
んうん、なるほど。なんか今まではベンダーがお客さんのコードログとかを持ってデータの保管場所が他のところにあったけど、それが API を使うことによってお客さんのブラウザの手元に保管される。でそれを見て使う、はい、広告のリターゲットとかをできるようになるということですね、はい、でそれをすることによってプライバシーとしても保護できるっていう感じなんですね、
う
ん、
そうですね。
優しさにあふれてますね確かに、ね、パート1でも言いましたけど結構その辺のプライバシーって気にする方もいっぱいいますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。 EC サイトの履歴とかならまでいいですけど、うん、自分が例えば病院とかのなんか履歴とかを見られる可能性があると思うと、うん、なかなかこうセンシティブな情報だったりもある可能性はありますもんね。
確かに購入履歴とかってまだ分かりますけど、はい、なんかプライバシーに関する個人情報的なものって関しては結構気にしますもんね、ある程度身長とか体重だとか、
うん、
なんですけど取ってるか分かんないですけどね、そのデータ。
いや、確かにそうですよね、
うん、確かに。もう一個の API がアトリビューションレポーティング
の API、 そうですね、
これはどういった先ほどのものとは結構違うものなんですか？
そうですね、こちらは広告の成果を測定するための API で、アトリビューションっていうのは最終的にユーザーが、まあ、いわゆるコンバージョン、ユーザーが何か商品購入した時とかにどの広告がそのユーザーのコンバージョンに寄与したかっていうのをアトリビューションというふうにアドテックの世界では言うんですけど、それを測定するための API になってます。
あれですよね、お客さん広告見てそれを買ったかどうかを判断する、
はい、そうですね、はい、で、まあ、これも今まではどうやっていったかっていうと、サードパーティーのクッキーを使ってユーザーの行動をトラッキングすることで、まあ、以前どの広告を踏んだかがこう分かるので、その広告を踏んだ後にユーザーが商品を購入してるっていうのが分かれば、広告によってユーザーが商品のコンバージョンにたどり着いたっていうふうに言えていたんですけど、
うんうん、
まあ、それはやはりユーザーの行動をクロスサイトでトラッキングしてしまっているっていうことなので、サードパーティークッキーなしでやる場合は少しこう考え方が難しいんですけど、やっぱりユーザーが広告をクリックした情報というものがブラウザ上の特別な記憶領域に残っていて、
うん、
でその後にユーザーが実際にコンバージョンした時に、最初にブラウザの中に残っていたクリックの、うん、記憶領域に残っていたクリックのログとかと結びつけて、ちゃんと結びついたらこのユーザーは広告経由でコンバージョンしたねっていうのが分かって、うん、アドテックベンダーにレポートが上がってくるっていうような仕組みになってます。
なるほど。結構今まではそうですよね、まあ、さっきのプロテクテッドオーディエンス API と同じように他のところでデータを保存しておいてっていうような流れですね、クロスサイトで追跡しないような仕組み。
そうですね、
なるほど。確かに結構こういうのってコンバージョンのデータとかって結構データベースとかに入れといてね、レポートするためにこう集計するようなものの運用とかって多いですもんね、はい、運用がすごい難しかった感じが簡単になるイメージもあるんですかね、そうすると。
あ、これはむしろ逆で運用が難しくなったなっていうような印象が強いですね。それ今までだったらユーザーのブラウザにサードパーティークッキーで ID を振っておいて、でユーザーからリクエストをもらうときに URL にいろんなトラッキング用のデータをリンクデコレーションみたいな感じに入れておいて、最終的にサーバー側でそのログさえあればどうにでもいろいろ復元できていったんですけど、そもそもサーバー側がそういう細かいデータを、生なデータをもらえないっていうことになるんで、どうやってこうユーザーのアトリビューションレポート API の場合はどういうログを受け取るかっていうのは最初にある程度ちゃんと決めておかないと使えるログが取れなかったり、うん、あとプロテクティッドオーディエンス API の場合はこうどの広告を表示するかっていう時はそのオークションが開かれてるんですね、
はいはいはい、
でオークションっていうのはダイナリスト以外にもいろんなアドテックベンダー、広告を表示したいベンダーがいて、その中でみんなに入札をして、一番高い値段か2番目に高い値段を提示したアドテックベンダーが広告を表示できるっていうことになってるんですけど、うんうん、今まではそれがサーバーサイドで開かれていたのが、はいはい、ユーザーのブラウザ上でオークションが開かれるので、そうすると、単純に言うと、まあ、CPU のパワーとかがサーバーのオークションとユーザーのブラウザのオークションでは全然違いますし、
確かに、
はい、もサーバー側だったらまあかなり自由にできていたのが、オンデバイスのオークションで外部にオークションの時の情報を漏らさないようにかなり オークションワークレットっていう特殊な、
オークションワークレット。
ワークレット。JS だとよくワークレットっていう環境があると思うんですけど、はいはい、その中のオークション専用のワークレットっていう環境で入札額を決める必要があるんですけど、いろんな制限がありまして、例えば、ネットワーク、だから XHTML は使えないとか、うんうんうん、あと、現在時刻を取るようなデートみたいな関数が使えないとか、結構そういう制限がある中で、今までと似たようなこうオークションのためのロジックを考えないといけないので、うん、なかなか難しいなっていうところが多いですね。
なるほど。ロジック考えるところが変わってくるんですね。確かに。うんうん、今までサーバーだったけども、クライアント側でそれを行わなくてはいけなくなってくるってなってくると、おっしゃった通りマシンスペック、その携帯のサーバーサイドのマシンよりは全然劣りますから、なんか GPU 使ったり CPU 使ったりだとか、うん、いろいろ考えなきゃいけない部分が増えてくるってことなんですね。
そうですね。最近ではないですけど、このオークションのために WebAssembly で、うん、オークションのロジックを実行できるような仕様とかが入っていて、結構フロントエンドの方からしたら、そういう制限の中でいかに戦っていくかみたいなのは面白いところはあるのかなっていうふうに思ってます
ね。なるほど。だから最近 WebAssembly またなんか火がついてきた感があるのかな。よく話題に、僕フロントエンド出身なんですけど、はい、よくその話は聞くかなっていうのはあるんですけど、なるほど、そういうことだったんですね。ありがとうございます。いろいろ知れましたね。ちなみにアメーバでは結構どのような取り組み、はい、同じような取り組みしてるんですか、ね、それともまた全然、
はい、まあ、目線がもう、メディアの目線なんで、まあ、パブリッシャーですかね、
うん、
でパブリッシャーで使う API をちょっと検証してるみたいな感じです、はいはい。まあ、具体的に言うと、ファーストパーティーセッツっていうのと、うん、チップスっていうのの2つを今トニケットしている。
ファーストパーティーセッツとチップス。
チップス。
なるほど。なんか先ほどの API の名前とは全然ちょっと違う感じがしますけども。それはどういったものなんですかね。
ファーストパーティーセッツは、まあ、ざっくり言うと、もう関連するドメインをまたいでクッキーを共有するもので、まあ、例えば、うちで言うと、ameba.jp と amebro.jp っていうのがあるんですけど、うん、まあ、これはもう ETLD プラス1のレベルでドメインが異なるもので、うんうん、このドメイン間でサードパーティーキーがブロック後でも共有できるような仕組みをっていうような感じになってまして、
通常であればクッキーは違うドメイン間では共通はできない。
そうですね、サードパーティークッキーになっちゃう、はい、そこはブロックされる感じになるんですけど、
うんうん、
そこをこのファーストパーティーセッツっていう API を入れること、まあ、API の中の、これちょっとややこしくですね、
うんうん、
まあ、そのファーストパーティーセッツっていう、ドメインのセットというかがあるんですね。まあ、一個のプライマリー、amebro.jp だとしたら、に対して、プライマリーのドメインに対して、サービスアソシエーテッド、cctl っていうような、そのサブセットみたいなのがあって、で、その中では共有できるみたいな仕組みなんですけど、うんうん、で、そこのセットに入っているものには、ストレージアクセス API とか、リクエストストレージアクセスフォーオリジン、みたいな API を経由して、そこをサードパーティーって共有できるようになるというようなもので、
うんうんうん、
じゃあそこのさっきのセットの中に全部入れちゃえばいいじゃんっていうようなのも思うんです。
僕思いました。
ですよね。なんですけど、
違うんですかね、
はい。そうなんですよ。なんかテクニカルバリデーションっていう。
テクニカルバリデーション。
もうちょっと前段から。正規リストみたいなのが GitHub に上がってるんですよ。はいはい、JSON ファイルで。
う
ん
う
ん、
はいはい。
まあ、そこをブラウザに2週間に1回取り込んでるような感じで、
うん、
で、その中の、リストに載ってる範囲で、クッキーのアクセスっていうのをなんかブラウザ側で判断するみたいなものらしいんですけど、
うんうんうん、
でそこのプルリクエスト、そこに対して、我々でセットを作って、プルリクエストを投げると。
はい、
そうすると、GitHub Actions のワークフローみたいなのが設定されていて、その中でテクニカルバリデーションって呼ばれている、まあ、バリデーションが走るんです。
はいはい
で、そのバリデーションの中で、なんていうんですかね、ウェルノーンなパスに指定された JSON があることっていうようなものとか、
うん、
あとはすでに上がっているリストに、すでにドメインが存在してないことっていうようなチェックだったり、あとはサービスっていうところにじゃあ全部入れちゃえばいいじゃんっていうふうなのはちょっとあるんですけど、そうすると、そこの、規約としてクロールできちゃいけないっていうのが、まあ、その、X ロボットタグだけだっていうところに、
うん、
ノーインデックスとか、
はいはい、
ノーンみたいなのが入ってなきゃいけないとか。
はいはい。クロームがこう。
そうです、そうです。
クロームするときですね。
そうです。っていうようなのが、 そういうバリデーションが入っていて、なんかそういうゴリッと入れられないみたいなような仕組みも用意されているという感じで、
それを使うと結構もう規約違反してるものを弾くというかバリデーションでできないようにする。
クロム側に読み込まれない。結局、プルリクが通んないんで、ずっと読み込まれないっていうような感じになっちゃう。な
るほど。じゃあ安全にこう運用することができるみたいな。
そうですね。はい。なんか、そういうなんか仕組みで、なんていうんですかね。サードパーティークッキーの共有をきちんと、まあ、ある程度の範囲内でできるっていうような形にしている。
なるほど。
いうものが、まあ、ざっくり言うと、ファーストパーティー設置になって、ていて、なんで、まあ、うちとしては、そもそも、めちゃめちゃドメイン持ってるんで、アメーバ。
確かに。そうですよね。
そうなんですよ、ね。
今、おっしゃった2つ以外にも、たくさんある。
あ、そうなんです。じゃあ、そのサービスドメインっていうところには、サービスドメインっていうのは基本的には、なんていうか、セキュリティとか、まあ、API みたいなところが入るみたいなもので、うん、じゃあ、そこには何入れんだとか、アソシエテッドっていう関連ドメイン。これは3つまでできるんですけど。
うん、
さっき言った、アメブロ .jp がプライマリーになるんだったら、アメーバ .jp は、多分その関連ドメインに入るだろうなっていう、うん。で、あとじゃあ残り2つどうすんだみたいなのとかっていうのをちょっと検討から入っているっていう感じで、
うん、
想像以上に、そのドメインが多くて、ちょっと辛いなって思ってっていうのが。
今検証してるところ
ですね。そうですね。まあもう検証、整理して検証してるっていうような
感じ
です。
今現
時点。っていうのが、
はい、
ファーストパーティー設置みたいな感じです。
今。なるほど。あれですね、もう、アメーバ特有にもドメインがたくさん持っているところに関して、はい、結局クッキーを共有する形で、他の会社とかにもすごいドメイン、同じような会社があれば、そういった対応とかもすごい大事になってきますね。
そうですね。
確かに。
思います。
もう一つのチップス、
はい、
というものは、どういったものなんですかね。先ほどのものとは全然また違うものなんですか、はい、
若干似てるじゃないですか。チップスって、まあ、略が、クッキーズ・ハビング・インディペンデント・パーティションド・ステートっていう、の頭文字で、チップスっていう。
チップスちょうどいい名前がありますね。
そうですね。先ほどのプロテクテッド・オーディエンス API の前のフレッチっていうのも、結局なんか
頭文字を
取ってるっていうような感じです。
はいはい、なんでしょう。チップスはクッキー、
クッキー。キーズハビングインディペンデントパーティションドステート。
なるほど。チップスで覚えた方がいいですよね。
完全にそっちの方が覚えやすい。
はいはいはい。
まあ、これで言うと、クッキー属性にパーティションドっていう属性つけると、まあ、ファーストパーティーかけるサードパーティーで、クッキーを保持できるっていうようなもの。なんで、そのサイトに入っているサードパーティーの、まあ、各サードパーティー全体でのクッキーの共有はできないんですけど、ファーストパーティーかけるサードパーティー。の単位ではクッキーが、まあ、保持できるみたいな感じですね。うんうん、まあ、なんか用途としては。
どんな感じで使うんですかね。
例えばチャットボットとか、チャットボットが入ってるとか、はいはいはい、地図が埋め込まれてるとか、っていうようなのが想定してるみたいですね。使い方としては。なんで、まあ、報告とかも多分メインのユースケースっていうのは上がってなかったんですけど、まあ、基本的には入れといた方が、まあ、いいのかなってはちょっと思っていたりします。
うん、なるほど。
チャットボットだと前回の問い合わせのログとかが、
そうです、
また見れる、クッキーを消して見れるってことですね。
そうすると地図だと前回検索したところの情報が残ってるみたいな感じですか、イメージとしては。なるほど。すごいなんかいろいろ使い道ありそうですね。確かにチャットボットとか、最初のファーストアクションとかでその前回どのような質問してるかとかで。
そうですよね。一回ブラウザ閉じちゃったら、その一回書き直す
もんね。最初からやり直しって結構ありますもんね。ありますもんね。確かに。よく経験してますもん、僕も。またやり直すのかみたいな。あ、すごい、それ楽ですね。地図とかもいろんなこと使えそうですよね。その人がどこに住んでるかとか、うんうん、興味あるところとかも見れますもんね、確かに入れると。
なんかそういうその用途を結構明確にして、うん、そういう時はこれ使ってね、みたいなことを結構その、プライベートサンドボックスの側から提供してくれてるっていう。うん、
導入今いろいろ検証されてまたは整理してるかと思うんですけども、導入するにあたって結構難しかったとことか、逆に入れてすごいここ良かったなみたいなところってありますか。 メーバの方から。
アメーバ、すみません、まだですね。じゃあ全然検証段階で、がっつり入れてるっていうような状態ではなかったりします、うんうん、まだ。
なるほど。じゃあ、まだ検証段階で、ちょっといろいろと試してる。けども、入れることによってもいろんなアドバンテージがあるって見越して検証してるってことですよね。
あ、そうですね。まあ基本的には、すでに WebKit、サファリがサードパーティー機ブロックされてるんで、うん、まあ、そこに対しての入れた対応を習えば、今の、サファリと同等の動きはするだろうっていうのはあるんですけど、うん、そこの上で、まあそもそも結構サファリ固有の処理として入れちゃってしまっているところもあると思うので、うん、そことかをまず洗い出して、Chrome でサードパーティークッキーブロックされたらどうなるんだろう、どういう状態になるんだろうねっていうところをまず洗い出してから、じゃあこの辺の先ほど言っていたファーストパーティーセットとか、チップスとか使ったら、どういうふうに変えられる、どういうふうに持っていけるかなっていうようなのを検証して、そうですね、調査検証しているっていうような感じです。
なるほど。いや、結構いろいろ、本当検証段階でこれからどんどんいろんな副作用とか、逆にこういったところで影響があるのかな、みたいなのを、本当今調べていただいてる感じなんですね。
う
ん、
そうです
ね。ああ、なるほど。それが、あれですね。もう分かっていただけたら、他の会社とかも導入するときに、いろいろと参考にできそうですね。
どこかでお話しできれば。
へえ、なるほど。ちなみにダイナリストでは、あれですか、結構、そういった面では、懸念とか難しかったなとか、いろいろありますか？
そうですね。今ってまだオリジントライアル段階で、オリジントライアルの段階だと、ファンクショナルテストって言って、機能自体が元々のユースケースをちゃんと実行できるかどうかっていうのを確認してくださいって言われてるんですね。なんで、今検証はしてるんですけど、それ自体が何かの利益になるってことはなくて、まあオリジントライアルって多くてもまあ 5% ぐらいしかトラフィックが流れてこないんで、うん、まあどう頑張っても利益にはならないですけど、うん、まあなんで今、基本的には既存のユースケースをどれくらいプライバシーサンドボックスを使って置き換えられるかっていうのを確認している段階です。で、まだ仕様自体が固まっていない状態なんで、そもそもこのユースケース実現できないよねっていうユースケースを見つけたら、まあ、WICG っていうワーキンググループで議論してるんですけど、うん、そこにフィードバックをして仕様に付け加えてもらったりっていうような活動をしながら、ダイナリストの従来のユースケースがどれくらい満たせるようになるかっていうのを検証しているっていうような状態ですね。
なるほど。もう将来今置き換えてって中で一緒に共同でいろいろ試しながら、実際にユースケースと比べてもし達成できないものがあればフィードバック上げて、こう変えてどんどん一緒にインプルーブというか改善を行っている段階ということですね。
はい。
なるほど。すごい楽しそうですね。なんかいろんな他の会社とかと関わりながらやっていく。
そうですね。もうなかなかこうウェブの標準化活動って普通の開発をしている時だと関わることがないんで、なんか1年前は自分がウェブのスタンダードのところにこうイシュー投げたりプロジェクト投げたりしてる日が来るなんて思ってましたけど、もうすごい今それは楽しいですね。
なるほど。確かになかなかない機会ですね。
そうです。
ではちょっと今日すごい盛り上がって、気づいたらもうすごい長い時間収録1時間ぐらいしてるんですかね、トータルしてるんですけども、改めてこうプライバシーサンドボックス、名前は聞いたことあるけどなんだろうかなっていうようなところ、僕も実際思ってたんですけど、今回の話を通してどういう風に使ってるだとか、どういったことになっていくのだとかって分かって本当に楽しかったです。お二人多分ポッドキャストでの初めてだと思うんですけども、このマリウェブポッドキャストですけども、改めて出てみて感想とか聞いてみていいですかね。楽しかったとか、なんか聞いてる視聴者の方に伝えたいこととかってあれば。
うん、そうですね。結構その内容がニッチというか、
ニッチですね。
やっぱり伝わらなかった部分はあるかなともちょっと思うんですけど、でも、やっぱユーザーのプライバシーを守るってことはすごく大事だなっていうのは思ってますし、まあ、そこに対して事業としてもちゃんと取り組んでいかなきゃいけないなっていうところで、すごく面白い内容かなとはちょっと思ってますので、もしもご興味ある方はご連絡いただけたらっていう人が欲しいです
。確かにね、ニッチなところですけども、話を聞いてる限りはもう今後どんどんどんどん導入されるって。でも聞いてる話でもね、いろんなベンダーとの関わりとかもありますし、うん、やってることとしてはすごい興味深い、楽しいような内容になってますよね。はい、 戸さんの方からは何かありますか？
ありがとうございます。ポッドキャストにこう参加するの初めてで緊張してたんですけど石井さんや星さんと楽しくお話できてとても有意義な時間を過ごせました。であんまり広告って疲れてないようなジャンルだとは思っているんですけど、今のウェブがいろんなウェブメディアを無料で楽しめるっていう、こうエコシステムを支える重要な一つの要素だと思っていて、で特にプライバシーサンドボックスの仕事をするとウェブ標準に関わる仕事ができたり、 Google Chrome の細かい仕様とか実装をツンツン確認しながら実装するっていうのは結構普通のフロントエンドの仕事ではあまり経験できないようなところっていうのが体験できて面白いなと思ってます。で、ダイナリストもそういうウェブ標準の仕事とかブラウザとかプラットフォームのことがこう好きで、そういう仕事がしたいなって思ってる人を絶賛募集中ですのでもし興味が湧いた方がいらっしゃったらコンタクト取っていただけると大変嬉しいです
ありがとうございます。確かに聞いてると本当にやってることとしてはニッチですか、本当に深いところ、もうブラウザーの奥の奥まで入ってってやっていくみたいな、本当にエンジニアとしてはレベルの高いことをやっているんだなっていうのを話してて分かりましたしね。もうもし今回のポッドキャスト聞いて興味のある人いたらぜひお二人に連絡取っていろいろ話を聞いてほしいんですけどもそうですね、はい、僕の方も今回話しててお二人とすごい楽しいな、気づいたのも1時間ぐらい収録しているですけど疲れも気づかずに話せてよかったですし、もしまたこれからね、プライバシーサンドボックス広まっていくと思うんですけどもね、今後増えていくと思うので、もし進展があったらまたやるのかなと思うんですけども、その時はまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは長くなりましたが、今回のマディウェブポッドキャスト、プライバシーサンドボックスについてはこれにて終了といたします。お二人方、本当ありがとうございました。では、
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
聞いてる方々ももし楽しかったらぜひコンタクト取ってまた次回お会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。